はい、それではヤコブの手紙2章を開いてください。ヤコブの手紙の2章を開いてください。はい、私たちですね、ヤコブの手紙に入りました。そしてそこで、テーマっていうのはですね、こう最初のところにありますけども、忍耐を完全に働かせて成熟した完全のものとなっていくっていう霊的な成熟に向かう歩みの、知恵の書って言ったりですね、もうすごく具体的なところでヤコブは語ってくれていますね。で、背景として、ヘブル人への手紙とすごく似てまして、ここもユダヤ人の信者に対して語られてますから、本当に迫害があり困難がある中で信仰をフルに働かせて、そして進化が試されていくということで、そのようにこの逆境とか試練とかがあるとですね、皆さんもお分かりだと思うんだけど、御言葉に対して本気で取り組めるようになりますよね。だから御言葉をただ聞くだけではなくて行っていくっていうですね、方に導かれていくと思うんですよ。だから前回の学びで1章の22節ですね、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんというこのことです。で、具体的なところでこの26節と27節でこのヤコブがね、この語ってるんですね。主に3つだって話をしましたけれども、要は表向きは宗教心に厚い、とっても霊的に見えるとしてもですね、自分の舌を制御できない、悪口を言ったりですね、でそれはもう本当にいけないんだっていう話をしてますね。だから言ってることとやってることが違うという問題ですね。でもう一つが、この父の清く汚れない宗教っていうのは、孤児ややもみに困ってる人を世話する、憐れみを示す、慈善ですね、いわゆる憐れみを示すっていうことで、3つ目がこの世の汚れですね、染まらないように自分を守っていくっていうことですね。これがね、主にね、2章から最後までにこの具体的なトピックとして挙げられているものなんですよ。で、2章はまずこの2番目ですね、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をするということに関わるものです。その具体的に貧しい人、みすぼらしい人、身分の低い人がいる中で、こういう方々に憐れみを示さないでいて、なおかつ私は信じているって言ってね、でここにあるその矛盾ですね。で、行いのない信仰は死んでますよって話になっていくんですよ。そういう流れになりますですか。では一節をご覧ください。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりませんとあります。エコひいきをしてはいけないというのが、この神からの命令になります。ですか？で、信仰を持っていながらって書いてますよね。で、信仰を持っているのにエコひいきするっていうのは、これ矛盾してるわけですよ。でですね、どういう信仰かというと、栄光のイエス・キリストって書いてます。で、栄光のイエス様の前でエコひいきなんかできないよって話なんですね。イエス様が栄光に満ちておられるというのは、福音書を見たら皆さんもお分かりだと思いますが、地上を歩まれている時に貧しく減り下っているもののですね、その行われた技というのは驚くべきもので、神の栄光を表していました。そしてご自身が変貌して栄光の姿に変わったというのも、高い山でねありましたよね。そして十字架につけられる前に天からの声がありました。ヨハネの12章の28節で、私はすでに栄光を表した、私は再び栄光を表そうとあります。それでイエス様は十字架にの道を歩まれて、3日目によみがえられ天に昇られましたが、これがイエス様のうちにある神の栄光であります。ついにそのイエス様に対して全ての人が、この方こそが主であるとですね、ひざまずいて告白するわけなんですよね。で、その栄光の主の前では、どんな人であっても信じる者は救われて、差別は全くないんですよね。で、教会の中でもそうであるわけなんです。ですね。 私たちね、軍隊の文化ってなかなかね、自衛隊の人とこの知り合いの人とかと家族って少ないんでね、分からないんですけども、まあ、私たちのカルバリチャペルは沖縄の方とかね、まあ、岩国もそうですけど、基地に近いところがねあるので、こう軍属の米軍の軍属の人がね、こうたくさん集う教会もあるんですよね。で、ランクっていうのはこれすごい厳しいんですよね、この軍隊っていうのはね。で、そのある教会でね、まあ、そこをこう誰にも見られないところでこうやってこう掃除してる人がいるわけですよ。で、その人は、まあ、基地の中に入ったらもうこんくらいの上の人ですね。そうですね、私がね、御言葉を取り次ぎにそこの教会行った時もですね、そこでもう素晴らしかったとか、御言葉よかったっつって、もう子供みたいにこう少年のようにね喜んでる方が、あそこの地域全体のですねトップの人だったんですね。で、関係ないんですよ。だからキリスト者の前ではそのような高い地位にいる人もですね、そうでない人も、栄光のキリストの前、この特に十字架につけられ、よみがえられ、天に昇られたこの方の前では皆が罪人であり、で、唯一信仰によって、恵みによって救われるということにおいては、誰も変わることがないわけなんですよね。で、そこで神はですね、これ旧約の律法なんですけれども、はっきりとエコひいきをしない神なんだということをご自身が紹介しています。申命記の10章の17節で、あなた方の神、主は、神の神、主の主、偉大で力があり、恐ろしい神、エコひいきせず、賄賂を取らず、みなしごややもめのために裁きを行い、希流者を愛して、これに食物と衣服を与えられるということで、エコひいきしないお方なので、賄賂は取らないと。そして、このみなしごとかやもめにのために裁きを行うというのは、いつも虐げられているので、彼女たちは、あと子供たちですね、虐げられている方なので、その正しい裁きをして救い出すわけですね。で、衣服とか食物を与えると、こう教えられています。で、なんでそういうふうに神はされるかっていうとですね、富んだものとか力あるものというのは、当然ながら注目が集まっていくわけですね、その人に。で、そうなると神の栄光が見えなくなっていく。神の栄光ではなくて、その人の栄光になっていくわけですよ。だから神が裁かれる時っていうのは、そういう高いものを低めるという働きがあって、イザヤの2章の11節に、その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主お一人だけが高く上げられると、まあ、このようにこの神の働きがあるんですよですね。本当に教会って尊いと思います。まあ、先ほどのね、この米軍の近くの教会である、そういうね、共同体があったら、本当に神の栄光が現れるわけじゃないですか。誰かが偉い、誰かがそうじゃないっていう。けれども、この世はそうではないわけですね。で、そこで、教会の中でさえがですね、その宗教的には熱くても、つまりこう霊的に見えてもですね、実際はいつの間にかその世と同じことをやってしまってるってことが起こるわけなんですよ。それが2節ですね。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人がやってきて入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとしますとあります。これ集会の話です。で、この集会っていうのはですね、ギリシャ語ってまさにシナゴーグなんですね。シナゴーグ、じゃあユダヤ教の街道で、その通りなんですよ。キリスト教会、当時の教会はですね、家の教会の人たちによろしくって書いてあるところがあって、家でも行われていたんですが、シナゴーグでもこの特にユダヤ人の信者集まっていたと思うんですね。なんでかっていうとですね、シナゴーグって今で言うとコミュニティセンターみたいな感じですですね。だからユダヤ系であればいつでも使っていいよみたいな、このコミュニティですよ。まさに共同体でこう使っていくわけなんです。後々ですね、異邦人もこの割礼なしで入ってくるので、こう追い出されるということが起こったんですけれども、そのシナゴーグですね、この集会にですね、で次に金の指輪をはめた立派な身なりの人ってあるんですね。で、これ金の指輪でなんで立派だって、これローマ社会ではこの 金の指輪、指輪をつけているのが社会的なステータス、地位をこの表していて、これをすごいつけてると金持ちという、まあ、ブランドになるわけなんですよ。だから、こう社交場とか行くときにはですね、わざわざレンタルでこの指輪を借りるっていうですね、そういうものもあったらしくて、そういう人が、まあ、ここ入ってくるということなんですよね。でね、ローマ社会ではもうこういう人とそして貧しい人っていうのは完全に分かれていたわけです。まあ、今でも結構分かれてるかもしれませんけども、本当に完全に分かれていて、格差社会であり、またその階級社会であり、奴隷と自由人って分かれてますし、けれども先ほどこのちょっとね例に出しましたが、教会に来るとぶったまげるわけですね、当時の人たちは。っていうのはみんな同じところに座っている、そして牧会者が、牧者がですね、奴隷の身分で、でそこに座ってる新しく信じた兄弟が実は彼の主人だとかね、もうありえないね。でもそういうことがあったわけなんです。だから本当にキリストにあって皆が平等であるっていうことがその教会の中では実現していたんですが、今ここで2人がやってきました、みすぼらしい人と。でそこでですね、見てください、あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、出なければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったでは、なったのではありませんかと。これは世の中であれば当たり前です、そうやるんですか。で、教会ではやってはいけないことなんです。なぜですか？キリストにあってみんな一つですから、やってはいけないことですよ。で、裁くっていう言葉ありましたけれども、この差別をするってね、結局裁いてることになるんですよね。悪い考えで、見た目で裁いてるんです。イエス様も多く裁かれまして、このユダヤ人たちからですね、彼はこうこうこうがない、あれがないとか、こうだああだかあだこうだって言われて、それでヨハネの7章の24節で、上辺で人を裁かないで正しい裁きをしなさいってこう言っているわけなんですよね。見た目で判断をしてああだこうだって言っているところで、このもうそこにこの裁きというこの問題があります、罪があります。でこう思い出すのは、まあ、カルバリーチャペルっていうのは約50年前にジーザスムーブメント、イエス革命とも言われるこのヒッピーという若者たちの中でイエス様を信じてったっていうリバイバルが、まあその何ていうかな、そのまあ、その前からあったんですけどね、あったんですけど、それがこう広がっていく理由になったんです。でですね、大事なのがですね、そのヒッピーというのはもう教会とはもう全然関係のない人たちどころか、もっとアンチに近かったぐらい反体制派だったんですね。でも教会の人はもう見たくもないみたいな感じ でどういう生活してたかというと、みんなで共同生活をして、でジーパン履いて裸足で、だから自然派っていうかな、そしてで途中から麻薬もやり始めて、フリーセックスもやり始めて、あ東洋思想ですね、でそういうのもやり始めて、平和と愛を求めていた、ベトナムの反戦運動と少し関わってくるんですよね。だから平和と愛を求めていったんだけど、違ったところに行っちゃったんですよ。でそういう子たちが教会なんてもう入りっこがないところを、このチャック・スミス、いや実は奥さんのケイさんが最初に祈り始めて、チャックは、いや彼らがまず彼女がね、彼ら救われなきゃいけないのよとかって言うと、チャックはね、いや救いの前にね、ちょっとシャワー浴びなきゃダメだって、これね、そういう人だと。けれどもですね、ロニー・フリズビーという元ヒッピー のこの伝道者と出会って、でそれで彼を用いられて、そしてどんどんどんどんこの芋づる式にヒッピーがやってきました。で彼らね、裸足で動いてるから、で海岸のところ歩いてんですね、この裸足で来るとですね、これ砂がついてるんですね。 でもっと細かい話すると、その砂のね、石油製品がね、こうついちゃったりするんですよね。でそれがね、絨毯、あのアメリカの教会絨毯だから、絨毯にくっつくとね、どんなに清掃しても取れないんですよ、という理由らしいです。でチャックが朝早く一番に、この教会に来たんです。これが良かった、たまたま一番早く来て、そしたらね、あの裸足禁止っていうのが書いてあって、あの看板があったんです。だから彼はすぐに取り除くことができて助かったんですね。で後で役員会で、なんでそんなのやったのかって言ったら、いや、さっきの理由ですよ、絨毯が汚れると。でチャックは、それで来れなくさせるのかと、だったら剥がしちまえと、コンクリートの上で礼拝だと、まあ、結局それで折れてですね、役員たちが折れて、でそれで続いた。もしですね、皆さんがヒッピーだったらどう思います？イエス様は、私たちは裸足っていう理由だけで受け入れない方なんだと。恵みの福音じゃないわけですよ、もうこの時点で。恵みの福音は、全ての人がどんな人であろうと、イエス・キリストを信じる信仰で、悔い改めて信じる信仰で、それで救われるという、そのイエス様の栄光に裸足禁止ということで妨げるわけなんですよね。でこれが罪なんですね。だから裁いちゃいけないんですよ。裁いちゃいけないというのは、今世の中でいう、なんかこう差別だとかレイシストだって、まあそれとも違う。そうじゃなくて、私たちキリスト者がなんで差別いけないかって言ったら、キリストの栄光を邪魔にするっていうね、そういうことなんですね。で5節をご覧ください。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。よく聞きなさいっていうのは、これから言うことは、よく考えたら分かることでしょって意味です。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐ者とされたではありませんか、ということで、貧しい人たちは信仰に富んでいるということを言っていますよね。これ分かると思います。皆さん単純に考えてみて、貧しい人って生活と信仰密着するじゃないですか。主の祈りの中に日々の糧を与えたまえって、それはね、冷蔵庫にたくさんあったり、コンビニあったらね、実感ないですよ。けれどもね、同じそのコンビニ利用している学生だったらね、私も学生の時はね、貧乏でね、やべえなって思ってね、もうバイトもしたけれども、でこのお金がなかった時に、次の日の食べ物がどうなるかって言ったら、もうこれは信仰ですね、フルに働かせるから。だから本当に信仰に富むものになっていくわけですよ。わかります？皆さんが信仰を持ったっていう時に、困難や苦しみや試練や逆境とかがなく、そのまま信じています。これも素晴らしいことですけれども、ないと思うんです、あまりね。何かが起こったんですよ。そこで信仰を働かせるわけです。目に見えないものを信じることが信仰ですから、働かせるわけですけれども、なので富んでる人は逆にこれが問題でですね、その神に頼らない、目に見えるものだけに頼っても問題がなく生きていけるわけなんです。だから信仰に貧しくなりがちなんですね。そうなってしまいがちなわけなんですよね。そして信じている者には、はるかに優れた、この世の富よりも優れた神の御国にある富を受け継ぐわけなんです。でこの前も説明しましたように、この世における最も富を持っている人よりも、皆さんの方がはるかに富んだものとして御国の中にいます。でこのことを今ここで言ってます。で次ご覧ください。6節、それなのにあなた方は貧しい人を辱めたのです。あなた方を虐げるのは富んでいる人たちではありませんか。 またあなた方を裁判所に連れ引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれている尊い皆を汚すのも彼らではありませんか。でこれ結構リアルでね、よく考えなさいと。なんであなたはね、飛んでる人をね、この用意席に座りましょうとかなんだかってやってるんですかと。私たちキリスト者に対してひどいことをしているのはむしろ彼らですよって。まあこのキリスト者だけじゃなくてね、あのね、虐げているってありますけどね、これあのもっともっと今の時代よりもリアルですよ。今こう特に日本ってもう病、あの、まあ、それでもね格差広がってるけど、全然全然あの今昔と今言ったらみんなが貴族ですよ。まあ、一人一人が貴族で、昔は虐げられてばっかりです。もう文句も言えない。裁判所に連れて行かれて、これどういう意味か分かります？今借金をしたら牢屋に入れられます？いられないでしょ。昔法律にあったんです、ローマの法律で。借金をして債権者が牢屋にぶち込むことができたんです。だからイエス様のあの何だっけ、許しなさいというメッセージの例えに1万タラント借金をした人がいるじゃないですか。そして牢屋からあのそれを帳消しにしてもらってね、その後で友人に100デナリかな、で牢屋に入れて、そしてそれを聞いたらもう王様が怒ってですね、あの彼をあの次最後のこの金額まで支払うまで牢屋に入れて、あれはねローマ法なんです、ローマの法律であるんですよ、ね、でそうして、あとあなたがその名で呼ばれてキリスト者と呼ばれているたっという名を汚すのもと。だからあの迫害するのもこの飛んだ人たちなんだよと、こう言ってるんですね。これね、私たちね、世に迎合するとね、やっぱこう怒る。自分たちがを虐げてる人たちの方に寄り添ってっちゃうってことよくあるんですよ、ね、本来そうじゃないでしょ。だから本当にこの御言葉によって私たち清められる必要ありますよね。で御言葉によって、また御霊によって、目に見えないけれども事実どっちが飛んでるのかっていうことをいつも思い起こす必要があります。イエス様の見方すごいでしょ。でもう本当に生活保護もなかった時に生活費を出したあの貧しいやもめの人ですね、この献金箱に入れて、そしてもうこっちはパリサイ人がすごいお金あって、例えば今で言ったら五円玉とさ、こっちは万札をやってるわけですよ。そしたらいきなりイエス様だって、この人が一番高い額払いましたってなんかおかしくねってなるんだけど、いやでも目に見えないところをイエス様はその生活費を犠牲にして払う、ここ信仰を働かせるわけですよ、うん、その信仰に応じて天に宝を積んでるわけですから、彼女の方がはるかに飛んでるわけですよね。でこういう見方を私たちはして、皆の栄光が現れるように邪魔をしないっていうことが私たちの役割ですね。で次に8節ですが、律法について話しますが、もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められますと、こう言ってますね。まあ、このユダヤ人ですから、この律法ということを背景にして育てている人たちですが、イエス様がまさに言われました、最高の律法、第一の律法って何ですかと聞かれた時に、神は唯一であられて、この神を心を尽くして、力を尽くして、知性を尽くして愛しなさいと、これが第一の戒めで、第二の戒めがレビ記から取ったんですよね。自分自身のように隣人を愛しなさいと、これが律法だと、最高の律法。この最高という言葉、王の律法とも訳せて、キリストなる王の前で言われている詔勅のようなもんですね。これね、天皇陛下の詔勅っていうのあるじゃないですか。それと同じように、この隣人を自分自身に愛しなさいと、こう言われてるわけですよ。でこれに違反してるわけですね。エコひいきしたらもちろん違反してますよね。エコひいきですから、愛してないですよ隣人で、違反してますよねと。で次に中節で、律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。姦淫してはならないと言われた方が、殺してはならないとも言われました。ですから姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になっているのです。でここね、分かりやすく話しますと、このヤコブが言わんとしているのは、 エコひいきしてる人がね、いやいや私は他の律法を守ってますよときちんとと、これもやってるしあれもやってると、だからこれだけの義を積んでいるから、だからこれはまあまあやねえまあ破っちゃったけども、いやそうじゃないよと、どんなにいろんな他のことをやってもこれを破っているならばもう違反者でしょっていうことですよね。例えば皆さんがね、なんか盗みを働いてするじゃないですか、もう店でね、いや私こんな素晴らしいことやって、ああやってこういうことやったって、でもいやいや関係ないんですと、あのこの窃盗の罪っていうのがありますので、あなたはそれで、これ罰金を払わなきゃいけないとか、あの、まあ、懲役までいくか分かんないけどねっていうことになる。でだからこのね、私たちの気持ちの中で何か自己正当化しちゃうんですよね。あのこうあのこの律法を守ってないっていう、律法っていうかこの神の命令を守ってないっていう、だけど私はこうちゃんとこっちやってるからってこうやっちゃいがち、または何か、こっちを守ってこっちはまあいいだろうとかね、選んじゃってる。これに対する戒めが問題、あの戒めがこのヤコブが言ってることで、でこのね、律法について、この、まあ、神の命令についてこういう態度ね、こう何て言うかな、点数取るみたいに考えていく態度で、これがですね、そもそも律法の目的にかなってないんですよ。エゼキエルが18章の24節ね、エゼキエル書のね、こう言ってるんですけど、しかし正しい人が正しい行いから離れ、不正を行い悪しき者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼が犯した不信と陥った罪のゆえに彼は死ななければならないと。今までどんなに正しいことをしても、その今行っている悪のゆえに死ななければならないと言っている。で逆も真なりで、今まで悪を行っていたけれども今主に立ち返って、そして正しいことを行っていこうとするなら、その人は今までのこの悪は帳消しにされるということを言ってるんですよ。で不正だって言っても、なお前の方が不公平で不正だよと、こういうふうに神様言い返してるんですね。で分かります、その正しいだった人がこう悪いことやってたね、今までの正しいことって要は今神の前にちゃんといるかどうかが大事なんですよ。で悪かった人であっても神の前に今いるのであれば、今までのことは帳消しなんですよ。で正しく生きてきた人でも神の前に今悪くなってるんだったら、それがまずいわけですよ。確かめなきゃいけないわけでしょ。という神の前での誠実さが問題なのに、なこの10節から何ていうか、この10節11節で言われてるのはそういうんじゃなくて、何か点数取るみたいにこうなっちゃってる、私たちのこの神様の前に対する見方がね、それが問題だということを言ってるんですね。で12節、自由をもたらす律法によって裁かれることになるものとして、ふさわしく語り、ふさわしく行いなさい。あのヤコブはですね、自由をもたらす律法っていうのをこれ何度か使ってるんですけど、これね、罪の中にいるものが御言葉にとどまっていることによって自由にされるっていうことですね。同時に御言葉によって裁かれるよと。で、健全な恐れを私たちは抱く必要があり、第一コリントの11章の31節に、もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんと。で御言葉によって自分自身を吟味していく必要がある。そうやってふさわしく語り、ふさわしく行いなさいと言ってるんです。で13節です、憐れみを示したことがない者に対しては憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのですと。はい、憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けますと。で先ほどの話です、あの1万タロントの借金の話です。この憐れみを示さなかったら憐れみのない裁きですね。1万タロント借金した人が帳消しにしてもらって、憐れみが与えられたにもかかわらず10デナリの人を許すことができなかったと、憐れまなかったと。そしたらその1万タロントを要求されたわけですよね、という裁きがある。だから憐れみが裁きに打ち勝つっていう言葉がありますが、これが神の何ですかね、方法っていうのかな。憐れみ深いものが幸いです、憐れみものが、だから私たちが 憐れみを示していくことの大切さがここに書かれています。でパスターチャック、牧者チャックのことを話しますとですね、これ思い出すのが、ですね、教会の姉妹だったのかな、教会の女性ですね、自分の夫が、他の女のところに行っちゃったっていう話でね、もう泣いてるわけですよ。でそれでなんか他の牧師さんがなんかこう行って挑戦したんですね、その罪から会員の生活から離れるようにね。でその時はね、その牧師さんから誰かこう言って聖書やってね、この会員の罪を犯したらもう神の裁きがあるって厳しい言葉をねこう言ってね、主は言われるとかなんかやったのかな、分かんないけども、やったらしいですね。だけどチャックがね行った時はですね、なんかね行ったらなんかすごいなんかもうなあのみすぼらしい家 で、 であとその女の人もですね、決してね今の奥さんよりね、その奥さんよりも美人とは全然違う、なんかみたいな感じの人だったらしいんですけど、そうやって笑かしてるんだけど、でね彼着いたら何も言えなくなっちゃったんですって。でその場でね泣きじゃくっちゃったんですって、もう泣いててで、ね、ごめんなさいって言ってね、そのまま帰ってきちゃったんだって俺は一体何のために行ったんだ、大失敗だって思ったらしい。そしたらなんと彼はそこから出て家庭に戻ったらしいです。憐れみが裁きに打ち勝った、勝ち誇ったんですね。そのチャックは何も言えなかったんだけど、もう本当に悲しくて悲しくてしょうがなくて、で彼はそういうふうに自分でやったつもりじゃないんだけど、やっぱりその見てた人にはその憐れみが伝わったんですよね。神様の憐れみが伝わって、そして悔い改めへと導かれたわけなんですよね。こういうことで私たちがエコひいきしてはいけないっていうところがここずっと見てきてるわけですよね。裁くっていうんですか、裁くっていうことの問題、悪い考えで裁いていくっていうことの、壁を作っていくことの問題、これ書いてるわけですよ。そして次に、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。で信仰者のチャレンジはですね、そういう憐れみを示していないのに信仰を持ってるって言うことはできるって問題ですよ。でしょ。だから熱心に見えてる人が憐れみを示さないってことがあり得るし、起こっているから今このヤコブが手紙を書いてるわけですよ。よくある話だってことです、簡単に言うと。でここで大事なのは言ってることです。言ってもっていう言葉です。言ってもこれが、言っていることとやっていることが違うっていう。で私たちはいつもこの中チャレンジを受けるのは、この人がっていうね言葉あるじゃないですか。そのすごく言ってることはすごい霊的で、こう表面的な霊的だけど、けれども行いが伴ってないって、何の役に立つかと。でその信仰がその人を救うことができるでしょうか。ここですね、このヤコブの手紙でずっと見てってんのは、その信仰がっていう特定していますですね。だからヤコブはパウロが言ってることを否定しているんではない、信仰によって救われるんですが、何の信仰かってことです。言ってるだけの信仰じゃないんですよね、救うのは、救うのは言ってるだけの信仰じゃないんですよ。人は変えられて、そして行いが現れるっていうところの信仰なわけですね。これ午前礼拝でやってきました。で後にも出てきますね。いいですか。あ、そうそうそう、パウロがじゃあね、行いを否定してるかって言ったら、全然、よくね、このパウロの手紙読んだらですね、そんなこと決してない。で、第2ペテロの最後にね、兄弟パウロもね、ちゃんと進めてる通りだとペテロ言って、でも心の定まらない人はね、歪曲してると、パウロの手紙をと。多分そういう人が、この信仰って言っても、ただ言ってるだけの信仰で、行いが伴わないことをやってるわけです。でも、パウロはちょっと行い言ってるんですよ。有名なエペソの2章の8節からで、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 これ有名じゃないですか。で、私クリスチャンになったばっかりの時に新しい信者の学びでこれを暗記させられました。で、させられたって言って言い方よくないけどしましたですね。これ大事です、めちゃめちゃ大事ですけども、その直後に実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。これ行いの話してるんですよ。行いによるのではないんだけども良い行いのために信仰を持ったんです。で、次15節、兄弟か姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にも事欠いているような時にあなた方のうちの誰かがその人たちに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。わかりますよね、これね、明らかですよね。でもね、これあるあるだったと思います。これ多分ローマ社会だったらこれよくあって、でこれ来るじゃないですか、貧しいと毎日事欠いてる人がいるわけですよ。で、安心して生きなさいと温まりなさいってね、口だけ言って挨拶言葉だよね。なんかクリスチャンでなんかあるじゃないですか、こうなんか何もできないと祈ってるよとかって全然祈らないのに祈ってるよとかさ何かしなければいけないのにこの祈ってるっていう言葉でごまかしてしまうとなんですよね。これあるあるですよ。で、同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものだっていう強い言葉を使ってますね。なんでね、ここで気をつけたいのはね、信仰と行いっていうのを対比してるんじゃないってことです、ヤコブは。そうじゃなくて、行いの伴った生きた信仰と行いのない言葉だけの死んだ信仰って言って、今分かりました?もう一回言いますね。行いの伴った生きた信仰と行いのない言葉だけの死んだ信仰、この対比ですね。18節、しかしある人には信仰があるが他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰をあなたに見せてあげます。これね、別物であるかのように話している人に対してそうじゃないということを言っているわけなんですよね。ある人は行いで、ある人は信仰、いやそうじゃないでしょうと。行っているところに実はその人が本当に何を信じているかが現れるっていうのが実際です。信仰と信じているところにこの行いがの力があってですね、なんですよ。皆さん座ってる椅子壊れないって信じてるんですよ皆さん。いやそんな椅子なんて壊れないでしょって。いや私宣教地で壊れたもんね。普通に座ってて別にジャンジャンジャンジャンとか飛んだんじゃないのに普通に座ってて、プラスチック系だったんですけどね、プラスチックで作られて普通に座ってて壊れたの。すごい、ほら貧しい人信仰に富むってあったでしょ。いや本当そうなんですよ。そうするとね、全てが信仰によって生きてるっていうのが分かるんです。で、飛んでいるところとか安定してるっていうところのね、これ災いっていう言葉強すぎる。でもね、ヤコバは災いっていう言葉も使ってますけれども、それチャレンジって言った方がいいですね。チャレンジ、挑戦はですね、何かって言ったら神を信じなくても頼らなくても、いや神はいないんだとまで極論になる。いや、いろんなの信じてるんですよ。椅子を皆さん信じてるんですよ。建物を信じてるんだよ。だからみんな壊れるかもしれないって不安にならないでしょ。いや私はね、宣教地にいた時は、いや神によって憐れみによって落ちないんだ、これ崩れてないんだとかって真面目に思ってましたよ。これジョークに聞こえるでしょ。いや真面目に思ってましたよ。これ時々なんか他の外国って事故あるじゃない、何にもないのにそのままビルが倒壊したって、地震もないのに。いやそういう建築現場見たらすぐ分かるんです。いやこれ絶対壊れるでしょっていう立て方してるから。信じるっていうのと行いってこれつながってるわけなんですよ。で、目に見えるもので目に見えないものが 確認できるんですよね。だつまり行いを通して目に見えない信仰の世界が見せることができるわけです。これ大事ですね。明日だ、13年目東日本大震災のですね、13年目ですけれども、この私たちのねロゴス東京のね教会はね13年目だと覚えておいてください。なんでかって1ヶ月前の2月から11年の2月から教会始めたのでですね。ですぐにね行ったんですけれども、その前にね、メールがもう大量に来ました。助けたいというメール、クリスチャンからのメールもあるんですけど、なんかね、本当に神様っているんですかってね、こんなひどいことしてっていうメールも受け取るんですよ。津波でこう亡くなった人とかにとっての神ってどこにいたんですかって、今苦しんでる人にとっての神ってどこにいるんですかって、御心はどこなんですかって。私は確かこう答えました。いや、それは私今ねこれから行こうと準備してるんだけど、それはクリスチャンたちがそばにいていることによって神を知るっていうのが御心ですって答えました。キリスト者が目に見える形で行いで示して、神がその苦しんでいる人たちと共にいるってことが分かるわけじゃないですか、ということなんですよね。で、これが行いで見せるっていうことなんです。言ってるだけじゃなくて。で、19節です。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしていますと、こう言ってますけれどもね、この神が唯一っていうのは申命記にある、この、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、神は主は唯一であるっていうこの言葉ってユダヤ人にとっては毎日唱えてるものです。で、ですが悪霊どもも信じてると、悪霊も信じてると思い、分かりますよね。イエス様が説教、御言葉をシナゴーグでとかね、こう語ってる間に悪霊がわーって言ってね、神の聖者ですとかって言って、出てけとか黙れとかなんだかって言って身震いしてるってことは信じてるんですよ。でももちろん悪霊は救われてないですよね。信じてるのに救われてないんですね。で、これどういうことかって言ったら、ちょうどなんか非常に優れた刑事がいて、その脱獄したね犯人がね、ビビりまくってると、捕まるんじゃないかって。で、だから、あ、この刑事は信じてんですよ、その優れてるってね。だけど逃げてるわけでしょ。で、そういうのも信じてるっていうことになるわけで、じゃあ何をもって信じてるのかが大事で、それはもちろん愛と謙遜の中にある信じるですよね。その悪霊のような、その今言った犯人のような信じるっていうことではないわけなんですよね。だから言ってるだけでは問題じゃない、言ってるだけではダメなんだよと。20節、ああ愚かな人よ、あなたは行いのない信仰が無益なことを知りたいのですか。いや、これ愚かな人よってかなり強く言ってますけれども、まあそうですよね。行いのない信仰が無益だって、だから言ってれば大丈夫だってやっぱどうしても思っちゃう。何度言われてもそう思っちゃう。なので愚かなものよって言われてるわけですよね。で、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょうと。これは午前中に見たところで、とても大事ですよね。アブラハムを例にとってますけれども、信仰による、この私たちの父、アブラハムが、行いを伴った信仰を持っていたということなんですね。これは信じて、それで他に行わなければいけないよっていうものではないということを午前中お話しました。別々じゃないよと。信頼をしてって、その信頼が神の恵みによって増し加わって、そしてその結果として神に言われたことを素直に行っていくことができる、この聞き従っていくことができる ようになっていったということです。これが行いによって完成したという意味になります。で、神の友と呼ばれたってありますけれども、これにイザヤ書の41章8節にあります。だからイスラエルよ、私はあなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、あなたは私の友、アブラハムの末だと、私の友と。それだけ通過の中なわけですね。親しい仲がこのアブラハムと神との間にあったわけですね。だから信仰というのは抽象的なものではなくて、もうこの行いにすぐ出てくるような人格的なものなわけですね。で、25節です。同じように遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したので、その行いによって義と認められたではありませんかと。このアブラハムの他にラハブを取り上げているわけです。なんでラハブを取り上げているのかなってこう思うんですが、おそらくですね、アブラハムというユダヤ人の父祖じゃないですか。ラハブっていうと典型的な異教徒、異邦人ですね、カナン人ですよね。だからこのユダヤ人が律法で、異邦人が信仰で、行いが伴わなくていいっていう話は全然ないっていう話で、ね、で、彼女はめちゃめちゃ信じてました。エジプトの、出エジプトの出来事を彼女は取り上げてですね、で、エリコの人たちはみんな恐れてると。で、ちゃんとラハブは天においても地においても、このイスラエルの神こそが神なんだと告白してます。それを分かったので、それに応じてラハブは使者たちを招き入れて別の道から送り、これかなりリスクがありますよ。自分が 万が一でも見つかったらもう死刑ですよ、おそらく殺されますね。にもかかわらず彼女はその行動に出たのは信じていた、その行いの伴った信仰だったので義と認められたわけなんですよね。あと遊女って書いてあればいいですね。皆さん、遊女でも救われるんですよ。でもっていうのもおかしいね、でもっていうのもおかしい。全ての人が救われるんですから。ですか。で、26節です。体が霊を書いては死んでるのと同じように、信仰も行いを書いては死んでいるのですと。死というものの定義ですね、これね、別離って考えてください。こう分かれるっていうことです。だから体と霊ですね、これ書いては死んでいるって書いてあるでしょ。ね、日本の人たちの宗教観ってね、こう不思議で、多くの人が私、皆さんもそうですね、クリスチャンだって言うと、私は無宗教ですとこう答えます。で、神は信じてませんって言うんですね。でもしっかりと神社行くし、寺にお寺も行きますよね。で、時には結婚式で教会で式を挙げますね。信じてるんです、実はね。信じているって普段言わないぐらい信じてる。意味わかりません。皆さん、椅子を信じてるよねって、何言って、あった信じてるんですよぐらい信じてるんです。で、なんでこういう話をしたかって言ったら、体が霊を書いては死んでいる、これ分かってますよ。魂があるってこと分かってます。で、私は自分のおばあちゃんが死んだばっかりのこれで、白装束にこう着替えさせられているのも現場を見てしまいました。で、その時に、あ、おばあちゃんじゃない、ここにいる人は、いる体はって。だから本質、おばあちゃんの本質は霊魂の方だっていうのがはっきり分かりました。まあ、これクリスチャンになってからだから、なおさらのことこれはっきり区別ができたんですけども、これ分かれてるってことなんです。なので、行いを書いている信仰っていうのは切ったら死んでるんだよっていう、こういう話なんですよね。だ、今の分かりやすい今チックに話すとですね、リアルな信仰が必要だよってことね。リアルなんていうのかな、なんでこの本物信仰、本物思考ですね、生きているってことです。で、これが、言ってることです。でですね、またね、このパウロの話をするとですね、ローマの一章の17節に、救われるのは信仰によるんだと、神の義っていうのは信仰によって現れるんだと。で、これを見て 宗教改革がかつて約500年前に起こったんです。ルターですね、まあ、ルーテルとも言いますが、ルターがここのローマの一章の17節を読んで、それで信じることによって義と認められるんだと分かったんです。でこのルターですね、彼は何ていうか不思議な人っていうか、いろんなこの、ね、賛否両論分かれることもよく言うんですよ。でですね、わらの書って呼びました、このヤコブを。わら、いらんよと、なんかわらって言ってますから中身ないよっていうかね、もうスカスカだよと。でね、だから信仰による義と相入れないっていうのが、まあ、彼の言わんってことで、まあこれだからある意味でこうリベラルっぽい立場だよね、彼の発言ってね。でもね、ルーターってね、僕好きな面もあるんですよ。矛盾したことをいい意味ではっきり言うんですね。で私今回また改めてね、記憶に残ってるのを調べました。ローマ人への手紙の仲介書ってあるんですよ、まあ、英語だったらもうタダでネットに上がってます。でそこに前置きがあります。はじめにっていうところが、プレフェスがあります。そう、今読みますね、このディープエルで訳したもの。いいですか、よろしいですか。わらの書って言った人ですよ、ヤコブ書。信仰とは何と生きていて創造的で活動的な力強いものだろう。信仰が善を行うことをやめることはありえない。信仰は良い行いがなさるべきかどうかを問うのではなく、問われる前にそれを行っているのだ。信仰は常に能動的である。そのような行いをしない者は信仰がないのである。信仰と良い行いを求めて手探りで探し回っても、信仰や良い行いが何であるかを知らないのである。なんだよ、ヤコブが言ってることと同じじゃねえかよって。ということで安心してください。これほど上手にヤコブの、ね、2章の仲介をしている、ローマ人への手紙の仲介をする前にヤコブの手紙の仲介をしました。わかりますよね、うん、だここで私たち本当に学ばなきゃ、この憐れみの行いについてのやっぱこう信仰でこうごまかしちゃう、言ってることだけでごまかしちゃう、うん、その問題を今回は取り組んでました。ヤコブ先生って言ったらいいかな、このね、ヤコブ牧師って言ったらいいか分かんないけども、次はですね、3章はこれも身近な問題、舌を制すること、言葉の罪ですねについて、すごく霊的なことを言いながら人を裁いていく問題とかね、そういうことを、話していきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、とても不思議ね、このいろいろとこの私たちの教会の中、私たちというのはロゴス東京だけ、全体の話でプロテスタントの教会の中でいろんな議論がありますけれども、その宗教改革者の、このルーター本人が、まあ、非常にこう、矛盾したことも言っていたんだという意味で本当に主を感謝します。躍動的で創造的で良い行いをなんかがやったという前にもう信仰によってやってると、本当にこれほどヤコブが言わんとしていることを表現しているものはありませんでした。天のお父様、私たちが、本当に、ともすれば、本当にこの2章で書いていることがもうことも簡単にできてしまいます。主よ、どうぞ私たちを、リバイバルし続けてくださいますように、御霊によって清め続けてくださいますように、そして、その過ちがに対して本当に敏感であり、私たちがこの、イエス様の、恵みを本当人々に知らせていくことに徹することができますように、そして、この邪魔をすることがないように、私たちが、自分の勝手な思いとか裁きによって、助けてください、憐れんでください、お願いいたします、うん、主よ、そして本当に私たちの間に、本当にイエス様が全ての人に救いを与えたい、悔い改めを願っておられるということを、知らせていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、うん。